今日はイエス様の活動開始の記事でありますが、実に簡潔に書かれています。後半は系図で、これを書く意味って一体何なんだろうかと思われることでしょう。今日は青年伝道礼拝、特に若い方々を意識しながらこの御言葉に聞いていこうとしているのですが、若さというものの特徴は、年寄りから見ますと一言で言うなら、てんこ盛りの時期ではないかと思うのです。人生を前に進めるためにどんどん持っていく時期です。知識もそうですけれども、経験もそうです。新しいことをたくさん知って、もりもりにしていく。フルーツパフェの、フルーツが山ほど上に乗っかってるイメージです。わかりますでしょうか。スティーブ・ジョブスという、アップル社というコンピューター会社を創業した人が、2005年に、スタンフォード大学の卒業式の式辞の最後のところに、彼が若き日に大変愛読していた雑誌、全地球カタログという雑誌の最終号の一番裏表紙にある言葉を引用したんです。Stay hungry, stay foolish. ハングリーであれ、愚か者であれ、スティーブ・ジョブス、56歳で亡くなる6年前のことでした。もうすでに重い病を負って1年。ハングリーであれ、貪欲であれ。それは探求心と言ってもいいのかもしれません。彼自身、自分の時がないことを知っていました。ですからこう言うんです。ドグマや他人の意見に振り回されるのではなくて、あるいは満ち足りて満足して座り込んでいるのでもなくて、ハングリーであれ。どこまでも探求し追い求めていく、おそらくそういう意味で貪欲であれということかなと。少しきれいに解釈したくもなる。探求とか追求というと聞こえはいいです。しかし実際はもっと生々しいでしょう。いろいろな意味で自分の人生をもりもりにしていく。それはそれでいい。スティーブ・ジョブスが言うように、貪欲であればいいと思います。しかし同時に、大人になるということを考えるときに、いつまでもピーターパンのように子供で居続けたいと願うかもしれないけれども、なかなかそうはいかない。大人になるとはどういうことか。自分で仕事し、生活費を稼いで自活し自立できたら大人か。まあ、それも一つ言えるかもしれませんが、大人になるとは、それはきっと、てんこ盛りを若い時にやれるだけやって、そして今度は、まるでこの生け花のように、ハサミを入れていくわけです。切っていく。落としていく。残すところは残し、ここと思うところを切り落としていく。枝葉を落としていく。今日のルカによる福音書の御言葉は、実はそれをよく表している言葉です。 今日のイエス様の洗礼の記事っていうのは、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つの福音書すべてに書いてありますが、その中でもマルコとルカだけがとても簡潔でそっくりです。しかし読み比べるとわかります。ルカによる福音書の今日の方が一層簡潔なんです。それこそ削り取られている枝葉を落ちているのをこう拾ってみせると何が見えてくるか。例えば、イエス様がガリラヤから来たということとか、洗礼の場所がヨルダン川であることとか、洗礼を授けていた洗礼者ヨハネとの対話、それらがみんな切り落とされて削り取られているのです。では何が残っているかが大事です。よく見ると、それはイエス様が洗礼を受けようとなさっているその時というものが、いかなる時であるのかがクローズアップされてくる。こう、見えてくる。今日の冒頭の御言葉、民衆が皆洗礼を受けとありますね。さらりと書かれていて、その重要さがわからなくなっています。これは、すべての民が洗礼を受ける事態が生じた時ということであります。少人数の志ある者たちが洗礼を受けたというんじゃないんです。そうではない。すべての民が洗礼を受ける事態が生じた時なんです。すべての民なんて大げさなと言えるかもしれない。しかし、実際に洗礼者ヨハネの働きで、半端ない人たちが、大勢の人たちがやってきて、悔い改めの洗礼を受ける事態が生じていたのは事実です。きっと行列ができていたでありましょう。次々と人がやってきて、我も我もと洗礼を受けようとしていく。そういう事態が起こったその時なのです。そこにまるで特別なことが全くない。その一般大衆。昔はパンピーなんて言いましたけど、もう言わないですよね。チラッと顔が動いた人は同世代。一般ピープルを略してパンピーなんて言ったんですね。一般大衆の人と一人としか見えないイエス様の洗礼だったように記されているわけです。つまり洗礼の時に水が湧き返ったとか、嵐になったとか、そんなこと何も書いてないわけです。イエス様が洗礼を受けになった。他の人が受けている時とちっとも変わってないんです。描写は。で、洗礼を受けて祈っておられる時。まあ、ユダヤ教の祈りというのは、こう、両手を上げて祈る祈りだったそうですから、今私たちがキリスト教の祈りというと、どうも胸の前でこうやって手を組むのがイメージできますけども、まあ、イエス様はきっとこうやって祈ったんじゃないかと。その祈っているときに、いきなり天が開け、聖霊が鳩のような姿で降りてきて、天から声が聞こえてくるではありませんか。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。新約聖書のガラテヤ書という書に、イエス様がお生まれになったときについて、時満ちて、神や御子から女を生まれさせとあります。ついこの間のクリスマスの出来事は、時満ちて起こった出来事だというのです。今日のイエス様の活動開始も同じでしょう。時満ちてであります。なぜなら、今日のところにだけ記されているのが、イエス様が宣教を始められた時はおよそ30歳であったとあるわけです。つまり、 およそ30歳まではガリラヤ地方のナザレという小さな村で、大工の息子として家族を支える生活をしていたということでしょう。イエス様の姿に御光が差していたわけでもない。ごくごく普通の人としか見えません。30歳です。この中で30歳の男性、イメージしてください。約30歳になるまで、イエス様は誰も特別な人だとは周りの人が思ってない普通の人として見られていたわけです。30歳、いい年です。それまでじーっとまるで目立たないような普通の人の生活。しかし、ついに時満ちて、立ち上がり、洗礼者ヨハネのもとに行って、洗礼をお受けになった。何がイエス様に、今がその活動の時だと思わせたんでしょう。ナザレから立ち上がっていく、その時をどう分かったんでしょうか。答えはよく分かりません。しかし、分かるように枝葉を切り落として書き残された、残っている言葉があるわけです。すべての民が洗礼を受ける事態が生じた時、多くの人々がヨハネのもとに集まってきていた。父なる神様が、イエス様をいかに愛していたか、いかに心にかなうものであるかは、イエス様はとっくに分かっていたでありましょう。もう我々には想像できない、はるかに超えたレベルの信頼関係をイエス様と父なる神様は持っておられたようで。洗礼を受けるのがまるで機械の電源スイッチを入れたりするような、スイッチが入って電気が通ってやっと、お、私は神に愛されてた、なんて、そんなのがわかるような話とはとても思えない。ルカによる福音書を見ればすぐわかるんです。なぜか。前のところにイエス様が12歳の時の話が載ってるではありませんか。エルサレム神殿に一人残ってです。マリアとヨセフ、お父さんお母さんが気がつかないでどんどんナザレに帰っていって、一日も過ぎていないのが分かって慌てて帰ってみたら、私が父の家にいるのは当たり前のことではないですか、という。12歳の少年の時であったイエス様の言葉をルカによる福音書はあえて記しているわけです。とっくにイエス様は分かってるんです。では、この時になぜ神様はわざわざこれは私の愛する子、私の心にかなうものなどと言われたのか。その前のところに他が切り落とされて残っていた言葉、そこにあるのはすべての民が洗礼を受けにやってきていたということでした。言うなれば、集まってきていたすべての民に向かって、神様は宣言されたと言える。イエス様が活動開始の時を判断されたとするならば、すべての民が洗礼を受けようと集結してきている、集まってきている事態が、その時の印であったと言えるでしょう。ルカによる福音書を読む限りではそう読むことができると思うんです。さすがイエス様だなと思うんです。普通凡人には時なんて分かりやしないものです。今年2019年ですから、 もう19年前、青年の皆さんが生まれるか生まれないかの頃、2000年から2009年までの春までに放送されたテレビの人気番組で、その時歴史が動いたというのがありました。多分年長の方々は結構よく見てた方も多いと思います。その時歴史が動いた。歴史のターニングポイントともなった時に焦点を合わせ、そこにある人間ドラマを紹介していく歴史探訪番組でした。もう10年も前に終わっている番組なので、青年の皆さんが見ていることはほとんどないと思いますが、しかしそのタイトルには惹かれるところがあるのではないでしょうか。その時歴史が動いた。歴史はドラマだ。その人間のドラマの決定的な瞬間、決断の時、決行の時がある。その時人は何を考え、どう動いたのか。番組はそれを追いかけていくのでありました。面白そうですね。しかし、それはやはり、あくまで歴史なのです。つまり、過去のことなのです。今ではない。過去を振り返って、ああ、あの時が重要だったんだと知る。振り返ってわかるわけです。何を言いたいか。そう、今当事者である我々は、自分が今という時にどう考え、どう決断し、どう行動していけばいいのか、今動くべきか、一ヶ月後なのか、半年後なのか、一年後なのか、数年先になるのか、一体いつなんだ。当事者である自分の時というものをみんなわかると言えるんだろうか。多分言えない。そこで人間がやることって、お互いの時をめぐって駆け引きをする。まあ、そこが面白いといえば面白いところなんですが、私の場合は南宮さん、南宮さん、南のお宮の山と書きます。私が関わっているある組織団体の中で一種の権力闘争が起きた時のことです。ある友人が私に言いました。山畑先生、まあ一応お互い先生呼ばわりする。山畑先生、先生いつ南宮さん降りるんですか。こうやって聞いてきた。私は何のことかわからずに、え?と返事をし、うまくごまかしました。うちに帰ってきて急いで調べます。そしたらわかりました。その友人は何かというと戦国武将のことを引き合いに出して例えたがる人でして。そう、関ヶ原の戦いの時の話だったんです。関ヶ原、私カエサル・シーザーとかアントニウスとかあの辺だったらいくらでもいいんですけども、関ヶ原はちょっと弱いんです。はい。で、関ヶ原と思って急いで改めて調べてみました。そうしますと、関ヶ原の戦いは徳川家康率いる東軍とですね、豊臣秀吉も勢力の西軍とがガチンコ勝負するわけですね。関ヶ原の戦い、その時関ヶ原のすぐそばにある小高い山が南宮山。その南宮さんに陣を張っていたのが毛利秀元という人でありました。聞いたことないでしょ。毛利秀元、彼は1500の兵を率いて この南宮山に陣を構えて戦況を見ていたわけです。東西両陣営ともに、一体いつこの毛利氏は山を降りてくるのか、戦いに参戦するのか、今か今かと見ていたと。実は成り行きから言えば、この毛利家っていうのは西軍秀吉の方につくはずなんです。当たり前に。で、どうやらこの毛利秀元という人は、もう当然そのつもりだったようです。自分は西軍につくんだと。ところがなかなか山から降りてこない。一体どうしたんだ？迷っているのか？東軍に寝返るなど、家康の方に寝返るなどありえない。そんなことがあるだろうか。特に西軍の石田三成などは、いろいろと思ったみたいですね。東側でも西側でも、きっといろいろな憶測が飛び交ったでありましょう。いつまで経っても山を降りてこない毛利秀元。まあ、それになぞらえまして、そのくだらない権力闘争のようなもので、山畑は一体どっちにつくのか、その立場を明確にしていないので、いい加減どっちなんですか？山を降りるのはいつですか？と聞かれたわけであります。いやはや歴史とは誠に面白いもので、調べてみれば、なんと毛利秀元はとっくに西軍につくつもりだったんですけども、彼の腹心であるいとこの吉川広家という人や、片腕である家老のですね、福原と、広俊という重要な重臣がですね、なんとなんと東の徳川家康と通じているではありませんか。動くに動けなかったっていうんです。自分の腹心たちが徳川側と内通している。自分は西軍につくつもりだったのに、身動き取れないで山にずっとじっとしていたらですね、周りの人たちは一体いつ山から降りてくるんだって見てたというわけです。結局この西軍が関ヶ原の戦いで敗北する一要因になったと言われているのが、この毛利氏がじっと動かなかったせいだと言われているんですが、ちなみにこの毛利秀元は大阪の陣では徳川勢として参戦しておりますし、彼は72歳まで生き、その生涯を閉じております。私は毛利秀元になぞらえてくださるのは身に余ることだと思ったんですが、例えられたようにいざ山を降りてみると誰も何も言わない。かの友人も、おお山畑先生ついに降りてきましたかとも言わない。権力闘争の中でみんな時を見計ろうとしている。いつ動く？今？もう少し先？時はいつなんだ。人間が時を見極めようとするのも実際にはなかなか難しい。だから駆け引きするんです。そうやっていい年をしたおじさんたちが時が見えなくて右往左往しているのがよくあります。青年の皆さんにとっては縁遠い話のように思うかもしれない。しかし決して年は関係ない。同じ人間です。そして時が見えない、わかんないということにおいてはちっとも変わらない。改めて、今いかなる時であるのかということは、ちゃんと時をわかっている人に聞いた方がいいんです。時を見極めたいと思うのならば、時がわかる方に聞いた方がいい。それが今日の御言葉に表されているとも言える。その方は、神様が私の愛する子と言われた方、私の心にかなうものと言われた方。作り主なる神様の心にはある計画があり、定められている時がありました。愛する子であるイエス様はその時を知り、その時に立ち上がった。多くの人々の前に はっきりとご自身を表されたわけです。活動開始の時でした。活動開始の時。それは十字架へと向かうスタートを切る時でありました。愛する子というその父なる神の心は、そのご計画は、十字架へと向かわせるものでありました。愛する子を、心にかなうものを十字架へと向かわせる父なる神のご計画、御心。普通には受け入れられたものではありません。なんで？素朴にそう思う。それに対する不思議な答えが、実は今日の後半の系図なんです。全然関係ないと思われたかもしれないけど、ちゃんとつながっている。私たち、聖書を初めて手にして、特にイエス・キリストのことが書いてある新約聖書を読もうとして、最初のところを開けて読もうとし始めると、マタイによる福音書の冒頭の初っ端のところに、長々とわけのわからない名前の羅列、系図が出てきて、せっかくイエス様のことを知ろうと思った、まるで出鼻をくじかれるような思いにさえなるかもしれない。イエス・キリストの系図。それはその冒頭のマタイだけではなかったんですね。今日のルカのところにもちゃんとあった。でもなんでここに？なぜイエス様の活動開始が実にシンプルに簡潔に記されているその続きのところになぜこの系図が置かれているんだろうか。マタイの方の系図はイスラエル民族の始祖アブラハムの方から始まってイエス様の方にずっとやってくる系図でした。ところが今日読んでお気づきだと思うんです。このルカの方の系図は逆方向なんです。イエス様の方からどんどんどんどん過去に遡っていきます。しかもアブラハムでとどまるところを知らず、なんとなんとアダムにまで遡るではありませんか。そして最後は神に至ると締めくくられている。つまりこれは全人類、すべての民ってさっき出てきていたのにつながるんです。すべての民、すべての人を救うために、この時を神様は備えられたのだということだ。父なる神様の御心ご計画、愛する子を世に使わし、その心にかなう大切な子をここから十字架へと向かわしていく。何のためか。それはアダムにまで遡るすべての民が、すべての人がこの救いのご計画によって救われるためであったということを示そうとしている。21世紀に生きる我々がどうしてこの古代の聖書の世界とつながっていくのか、その答えがここにちゃんとあるんです。すべての人は神に至る、つまり神様によって作られた存在であるということ。俺は関係ねえとは言えないんです。あんたも実は入ってんだよと言われてしまう。いきなりそんなこと言われてもなと、そう言われるかもしれない。ごもっとも。しかしこの始まりの時に枝葉を払われてくっきりと示されてくる始まりの時というものにしっかりと目を留め、一体それがどこに向かっていくのかをじっくりと追っていきたいんです。そうすることは、この自分のわけのわからない時というものを、自分が生きているこの世、この世界のぐちゃぐちゃになってしまったような時というものを見極めていく糸口になるのではないか。今更ながらだが、アダムにまで遡りすべての人を作ったという神様、創造の御業と私たちよく言いますけど、それはただ物質的なこの世界を作ったというのではなく、言うなれば 時を作ったとも言える。神様と深い信頼関係の中にあったイエス様は、その時が見えておられ、分かっておられたと今日の御言葉を通して知るものであります。しかし、我々は悲しいほど時が分からない。なんでだ。いろいろなものが目を塞ぎ邪魔をして、周りの人の声が騒がしくなって時が分からなくなっていくのではないか。さっき言ったような駆け引きみたいなことが起こったりもして。冒頭に紹介したスティーブ・ジョブス氏は、その講演の最後に、自分が重い病を患っていることを話しながら、次のように言って、あの有名な Stay Hungry, Stay Foolish という言葉を残す。彼はその前にこう言うんです。大学を卒業しようとしていく若者たちに、君たちの時間は限られている。だから、無駄に誰かの人生を生きないこと、ドグマにとらわれてはいけない。それは他人の考え方と共に生きるということだから。他人の意見というノイズによって、あなたの内なる声、心、直感をかき消されないようにしなさい。ジョブス氏が信仰に生きた人かはわかりません。彼の言葉だけを聞くだけでは、そこに宗教性を感じることは私はできない。ジョブス氏の中では、自分の内なる声、心、直感を 大切に大事にしなさいと教える。まあ彼は若き日に善にこう、傾倒している背景を持ってますから。ただですね、ジョブス氏に共感できるのは、他人の意見というノイズによって、大切なことが見えなくなってしまうということであります。時がわからなくなるということであります。そして、そのノイズや目を覆っていくものを振り払っていくのは、自力でできるものでは実はない。そうではなくて、神様のお働きとしての聖霊の助けによって、目を覆っていた様々な邪魔していたものが取り除けられて、あ、今決断しよう。今動こう。今じっとしてよう。今こうだ。と決断できる。それは、自分の十字架と向き合う時でもあります。自分の時が分からなくなる原因を他人のせいにすることは実はできない。自分自身の思いの中で、いつの間にか自己中心となり、傲慢になり、思い上がり、あるいは逆に卑屈になり、虚栄に走り、妬みにとらわれ、ジェットコースターのように上がり下がりしながら、右に左に振られながら、結局何も見えなくなっていってしまう。時がわからなくなっていってしまう。それは自分の中にある罪のゆえであります。それは教科書的な答えとしてあるのではなくて、この時を与え、この時を示してくださる方が、歩む歩みを一緒に辿っていくならば、きっと辿り着くんです。それは頭の中の答えではなくて、この腹渡に染み込むように出てくる答えでありましょう。十字架を見上げる時がやがて来て、そして死んだはずのイエス様が復活してその手を差し伸べてくるのが見える時が来るだろう。時を考えるのは結構エネルギーがいります。疲れてしまったり、もう分からなくて、めんどくさくなって、座り込んでしまうこともある。でもそんな私たち、今日のこの御言葉によって、重い腰を上げて、 もう一度時の探求者となろう。それは真理の探求でもあるからであります。